FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺います。今日は工夫はやてベンチャーズ静岡の球団社長池田翔吾さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。池田です。よろしくお願いしま す。
もうそのまま実はキャッチボールでもしながらお話しした方がいいのかなって思うんですけど、一番やっぱ生き生きするのはグランドにいらっしゃる時ですかね。
どうですかね。私はあんまりグランドに行けない感じのあ
れ、ね、お仕事が。
そうですね、仕事柄、ホームゲームの運営は時々入りますけど、グランドに降りることはあんまりなくて、キャンプ中も時々しか視察できないので、どっちかというと他の、周りの業務をやらせていただいている感じですかね。
そう、私たちのイメージで球団っていうのはほら監督とかコーチとかってすごく前に出てね、皆さんでお話ししてくださるんですけど、なかなか言われてみたら社長って一体それじゃあどういうことをしてらっしゃるのかしらっていうとこあるんですけど、
そうですね、どっちかというともう裏方ですね。多分球団の幹部の人ってどの球団もそうですけど、おっしゃるようにあんま見えないじゃないですか、どの人が何やってんだろうって。まあ基本やっぱり裏方で、裏で経営をしっかりやったりとか、選手の編成人事をやってるとかいう方が多いので、なかなか表には基本的にはあんまり出てこないんじゃないかなっていう感じですかね。まあ選手の方が当然目立ちますし、
プロスポーツって言われるものは全て多分そうなんだろうと思うんですけれども、一人の選手、一つのチームの裏には相当数の方がいらっしゃるってことですね。
そうですね、いろんな裏方の人がいて、いろいろ裏で支えていただいている関係者がいて、初めてチームが成り立つという感じですかね。
野球っていうのはこう世界的に見ると人気ってどうなんですか？
やっぱ偏ってるとは思います、サッカーでいうとね、全世界的にヨーロッパもあれば南米もあればってことだと思うんですけど、基本的には野球はやっぱ北米中心で、あとはアジア、台湾、韓国、今最近ヨーロッパでね、チェコがWBC で来たりとかいうところで盛んにはなってきてるとはいえ、やっぱ野球人口でいうとまだまだですし、正直言うとアメリカでも今やっぱりアメフトとかバスケの方が人気があって、野球は結構あんまりいい状況ではないので、今一生懸命、MLB メジャーリーグの方も世界戦略を含め、 WBC も含め、人気をもう一回復活させようっていう活動してるっていう状況ですかね。
野球の面白さっていろいろきっとそれぞれ皆さんがね、感じるところは別だと思うんですが、池田さんはどんなところにあるとお思いになりますか？
やっぱり、よく日本人に向いてるんじゃないかって言われるんですけど、やっぱ間があるスポーツじゃないですか。それってやっぱり、国技と言われるような剣道とか柔道とか相撲とか全部間があって、そこにつながるものがあるので、やっぱり野球ってそういう意味でも間が大事ですし、そういう駆け引きが面白いので、そういう魅力もあるし、その間でみんながビール飲んだりとかご飯食べたりとか
見てる方がね
するので、そういった意味でもやっぱり野球って日本人に向いてるんだろうなってはいつも思ってますね、
なるほど、その視点は今までありませんでした、確かにそうですね、野球っていうのは間がある。
そうですね、
これ面白いですね、
で
その時に、他の人はじゃあどんな顔して何をしているのかとか、あるいは打つのだって自分の打順が来るまでは、何もしてないわけですもんね。
そうですそうですそうです、何もしてないわけじゃないけど、多分研究とか次ピッチャーどうしてるのかなとかっていうのはやってるんですけど、そうです、プレーはしてないので、何かをやってるというわけではないですね。その中には入ってないですね、逆に外から何かをしてるってこと。
面白いですね、
そういう意味ではちょっと日本人にはすごく向いているスポーツかなっていうふうには思います。決して他のスポーツを否定するわけではないですけど、
その特徴としてね、
特徴としてはそうですね、というふうに思います。
こうだからこそ私いつもすごいなと思ってたのが、ずっと動いてるわけじゃないのに急にボールが飛んできたら外野の皆さんも、それから内野手の皆さんも、そこにスポンとこう動いて、でちゃんと
体がね温まってるっていうのはどういうことなんだろうっていつも思ってて、だから本当にスポーツ選手の中でもよく私の友達なんかはまず野球部に一番運動ができる子がいて、うんうんうん、っていうような話をね聞いたんですけど、マルチのやっぱ才能がいるんですかね。
そうですね、結局打つ投げる走るなので、基本的にはトータル的にできる選手の方が伸びるとは、うん、もちろんその足遅いんだけどめちゃくちゃ遠くに飛ばすっていう能力があればそれはそれで、そういう選手もいますけど、それって結構かなりズバ抜けた、うん、選手ではないと、まあ、やっぱり、上で通用するセパで通用するとか野球では本当にトップリーグで通用することにはならないので、うん、まあそこら辺を考えるとトータル的に能力としては必要かなっていう気はしますね、うん、ゴルフの世界に僕いたんですけど、はい、ゴルフは本当にそこが関係なくて、足が遅い選手と か運動神経悪い子めちゃくちゃ多いです。
運動神経悪い人も
全然いますよ。それはね本当に僕もゴルフ業界にないってびっくりしたんですね。走り方全然だなんてあんまり言えなかったですけど足遅いなとか、やっぱり止まってるボールを打つ能力、うん、遠くに飛ばす能力なので
全然別なんです、
ね、動いてる球じゃないから止まってる球なんで、はい、再現性が高ければ、はい、同じように打てることが大事なので、うん、全く違うかな感じですよね、うん、はい、
さて工夫はやてベンチャーズ静岡、はい、これはまた一軍で私たちが見ている野球とちょっと違うところにいらっしゃるんですよね。
はい、うちの球団はユニークな立ち位置で、NPB 日本野球機構でいうファームリーグ、いわゆる二軍のチーム、セパでいう二軍のチームが戦うリーグに今参戦させていただいてますね、うん、はい、
そういうものがあるっていうこと自体ひょっとすると野球それほどご存じない方はね、知らなかったんじゃないかと。
そうですね、はい、まあ、二軍があるのは知ってたかもしれないけど、それをファームリーグって言って、リーグ戦をやってるっていうことを、まあ、知らない方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、はい、
ですから今ある普通にやってる阪神だ巨人だっていうそういうチームの二軍があり、
はい、
それで工夫早手のすごいところはそういうものではなくて、もうその二軍のファームリーグの中のチームであるという存在にしたわけですね、
は
い
は
い、
そうですね、そうです、はい、ファームリーグがうちの選手たちにとってはトップリーグっていう一番上のカテゴリーで、うん、今選手がプレーしてくれてるということになりますね、う
ん、
はい、
池田さんはそのアメリカでもね、いろいろとスポーツマネジメントなどを学ばれてますけれども、はい、こういうやり方っていうのは今まで日本ではあまりなかったんですか。
日本でもないですし、アメリカでもないと思いますね。
そうなんですか、はい、世界初ですか。
そうですね、アメリカでもこう組織が分かれているので、まあ、メジャーリーグ機構 MLB の傘下にあるチームとまた独立リーグっていうのが別なので、
はい、
その中にこう全然その単一のチームが参戦するっていうことはどうやってチームをこう成り立たせるかというか目的を持たせて一緒にやっていくかっていうのと、まあ、それは選手にとってですけど、その応援いただく方にとっても何を目的にやってるのかっていうのはよく聞かれるので、はい、すごく新しい立ち位置の、ユニークな新しい形なんじゃないかなというふうには思いますね、はい、
一番最初に池田さん工夫生えてめっちゃ新しい静岡にそういうファームリーグ専用のチーム作りたいんだけどってお話を聞いた時はどう思われました。
いや僕めちゃくちゃ面白いと思って、それも本当にぜひやりたいですねって話はさせていただきましたね。自分はやっぱりいっぱい独立リーグで運営させていただいた経験もあったので、やっぱり埋もれてきてた選手をたくさん見てきたですよ。
そういういろんなチームを作ったりとか、はいはいはい、運営したり
なので、やっぱりそういう選手をやっぱり世の中に押し出していくっていうのはすごくやりがいのある仕事ですし、これから新しいチームを作って選手を育てていくっての話を聞いたら、いやもうそれぜひやりたいですね、はい、話だったんですぐ、まあ、言い方ですけど食いついたみたいな話ですね、はいはい、
まあ、野球業界にとっても画期的な
ことですね、はいはい、
まあ、そういうこともあって、66年ぶり。
そうですね、66年ぶりですね。皆さん結構誤解されるのが、はい、楽天さんが20年ぐらい前に参入されたんですけど、それって近鉄バファローズが潰れて楽天さんが入ったので、はい、増えてないんですよね、うんうん、なので、チームが純粋に純増するのは66年ぶり、
66
年前に山陽電鉄というところは同じようにファームリーグに参戦したという過去があるらしいんですけど、それ以来 ですね。だから野球業界的にはかなり革命的な画期的な出来事だとは思います。
大注目の1年間だったってことですよね。でゼロからですから、まあ、あの今チュールスタジアムというところが清水の井原球場だったところがホームになったわけですけども、ね、はい、まあ、この球場じゃどんな風にしていくかとかっていうことも含めて、はいはい、
そうですね、
選手どうやって集めるのかとか。
そうです、そうです、もう本当にその通りで、2023年の11月の3、4にトライアウトっていう、はい、選手の募集して受ける試験をやったんですけど、まあ、その事前準備で1人入ってきたスタッフ、その時2人しかいなかったんですけど、2022年の12月からプロジェクトは水面下でこう本格化するんですけど、うん、それまで実は私1人で10月までやったんですよ。で10月から1人増えたんですよ。で、11月にトライアウトやるってなった時にそのスタッフが電話してきて、明日トライアウト、来週トライアウトなんだけど、よくよく考えたらボールが一個もないんですよ、あ、そうだ、ボールがなかったみたいな。
そっか、そう、当然あるべきものが自分で準備して
からないところから始まって、当然チーム名もないですし、はい、まだ監督コーチも決まってないですし、うん、そこから選手を決めていくっていうことだったんで、
ですね、そのボールはどうやって調達するの？
いや、ボールは普通に買いましたよ。
普通に、あ、じゃあ、はい、買いに行って、
はい、買いに行って購入させていただいてっていう感じです。いろんなものを一気に、
そう、はい、ものすごく忙しい時間でしたね。
そうですね、もう本当に一瞬ですね、まだ。だからでその後11月の22日に正式参戦の、通達をいただくんですけど、はい、NPB さんから。でもまだね、1年と3ヶ月いや2ヶ月3ヶ月ぐらいしか経ってないんですよ。
あー、はい、
チーム立ち上がって、なのに1シーズン終わって、まあ、それなりの結果を出させていただいてみたいな、うん、もうちょっと記憶にないぐらい一瞬一瞬ですね。
そうですよね、
一瞬で通り過ぎた感じですね。本当に
お話あったように、例えばチーム名を決めるもそうですし、はいはい、じゃあ来たチームをどんな風にまとめて、どんな風にじゃあ監督にやってもらうかとか、はい、あるいは、もちろんユニフォームだってなかったです
よね。なかったです、ないです、ユニフォームないですから。
そうですよね、
そっからなんで、で1月に全部ユニフォーム間に合って2月のキャンプインを迎えるんですけど、うん、もう本当に一瞬の出来事ですね。みんなもうやっぱりこれ本当に自分たちだけじゃなくて、まあその周りでそれまでにやっぱ招致活動をしていただいてた行政の皆さんとか、はい、協力団体、野球団体の方が本当にもう受け入れ体制を作っていただいてたので、うん、まあそんな短期間でチームが作れたんですけど、うん、まあ、普通に考えたらありえないですよね。だから、2023年の4月に説明会があって、応募公募が始まって、はい、7月に終わって、うん、で9月に泣いてもらって11月に参戦したんですけど、うん、じゃあ3月から開幕しますって言われた時に、翌年の3月だと思ったんです来年じゃなくて再来年の3月ですよねと思って、いやだって5ヶ月しかないですよみたいな、うん、いやいや来年の3月からみたいな、11、12、3、5ヶ月ってどうやってチーム作るんだみたいな
そうですよ、ね、
ところだったんですけど、もうやるってことになってるんで、やりますっていうところでチームを選手を集めるんですけど、やっぱりその裏には本当に今まで長年かけて招致活動していただいた皆さんの協力があって初めて成り立ってるとは思います、う
ん、
はい。
そしてその方たちのきっと熱量が選手の皆さんにも伝わったんでしょうね。一つのチームで頑張ろうという、続いて熱の入ったお話伺わせてください、
はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は工夫早手ベンチャーズ静岡の球団社長池田翔吾さんに熱の入ったお話を伺っているところですが、はい、ロードオブメジャー心得かかってます。
はい、
まあ、これもね、
まあ、アニメのメジャーの曲なんですけど、まあ、選手もすごく乗って聴いてくれるし、うん、まあ、みんなそこを目指してるっていうところもあるんで、かけていただきました、はい。
社長からすると選手の皆さんっていうのはどんな風に見えるんですか？
背中を押したくなる人たちの集団だと思います。こうもうちょっと変われば上行けるはずなんだけど、うん、みたいな選手のがみんな揃ってるんで、
うん、
やっぱそういうこうなるだけ埋もれてる選手を表に日の当たる場所に出したいっていう気持ちがあるので、そういう集まりですし、まあ、一部日の当たってれたとこからまあ、うちの方に来たっていう選手も、ね、もう一回スポットライトあげたいみたいな感じで思って後押ししたいというふうな思いのある選手たち の集まりだなというふうに思ってますね、はい、
ちょうど、昨シーズン、
はい、
早川大輝選手が阪神タイガース、
はいはい、
ドラフトで指名されました、
はい、
そして一方ではあの福田周平さんがね、
はい、
引退と、
はい、
まさしく今お話の中両方が
そうですね、
そこにありましたよね、はい、ドラマが。
やっぱり、うちの球団っていうのはやっぱり考え方としてはアメリカのマイナーリーグのAA とかAAAっていうレベルだと思っていて、野球を続けたい選手が集まるんですけど、うん、あるどっかのタイミングで野球を諦める、
うん
まあ、諦めさせるところも必要な球団だとは思っているので、
うん
まあ、ご自身で、ね、判断する選手もいるかもしれないですし、うちの方で背中を押す選手もいるかもしれないですけど、そういった両方の選手が集まってる球団ですね、はい。まあ、うちのチームの目標は育成して再生して勝っていくっていうところで、選手を育成するっていうのが、まあ、早川のようにドラフト対象選手を育てて、
はい、
さらにセパに押し上げるっていうことと、うん、再生っていうのは元NPB の選手は移籍ができるので、
うん、
これ期限がなくていつでも行けるんですよ、
はあ、
そういう選手をもう一回日の当たる場所に押し出すっていうところ、うん、で、まあ、実は今年あの西浜っていうオリックスから来た選手がそれを叶えてヤクルトに移籍したっていうところもあって、はい、それをやりながら勝ちにこだわるシーズンにもしたいんですけど、
うん
まあ、あの育成再生は忘れずにっていうところのチームではあるので、そこをさらにブラッシュアップしてやっていきたいと、
うん、
当然まあ引退する選手も出てくるしっていうところはあるんですけど、そういう入れ替わりの激しいところを地下アイドルの推し活のように、
うん、そうですね、
はい、結局その早川がもしかしたら西浜がもしかしたら一軍セパで活躍して再来年には侍ジャパンに入ってるかもしれないの で、
ね
うん、そういった選手の集まり原石の集まりっていう球団を、うん、まあできれば個々で推し活、
うん、
で最近あの僕勉強した言葉なんですけど、
はい、
箱をしてやるらしいですねチームごと押す、
はい全部うん、
要はチームごと押すっていうのは箱押しということで、最近は箱押しも増えてるみたいで、それスタッフから聞いたんですけど、
はい、
箱押しも含めですね、あのチームをそういった目温かい目であの応援いただいて、うん、未来のスターを応援いただくというふうに、思っていただけるとちょっと違う風な目線で違う楽しみをで野球を見ていただけるかなというふうに思いますね、はい、
ですからすごく熱気があって、
はい、
私たちが勝手に思っていたその二軍の試合っていうのとはちょっと全然違う。
違います違います、はいはい、あのおっしゃる通りで、まあ、基本的にはやっぱりあの一軍があっての二軍のセパのチームでいくと育成期間なので、うんドラフト1位の高校卒のピッチャーは30球だけこの試合投げましょうとか、
うん
まあ、怪我明けのベテラン選手は今日は2打席だけ立ちましょうみたいな調整の場なんですよ、うん、なんだけどうちはもう毎日がトライアウトで毎日誰が見てるか分かんないからもうとにかくアピールしたいんで、
うん、
全力でドロンコでプレーするんですね、
うんうん、
で、まあ、最初はそれでいいんですけど、だんだんチームあの試合が後半になってくるとやっぱ勝負師なんで相手も、
うん、
だんだん負けたくなってくるから
相手チームがね、
相手チームが必死に
火がついちゃって
火がついて早手には負けたくないというところで一生懸命の試合をしてくると、
うん、
ガチンコの戦いがあのイニングでいうと7、8、9は見られて、
はい
本当に面白い試合が見られます。で、まあ、やっぱりうち、24シーズンの前半戦はなかなかチームがやっぱり慣れてなくて、
はい、
もう本当にボロボロの試合が多かったですけど、後半はチームも慣れてきてレベルも上がったんですごくいい試合が多かったんですよ。で勝ち星も結構積み上げられるようになったんですけど、
うん、
やっぱり7回8回まで勝ってるんですけど、
はい、
やっぱ最後逆転されるんですよね。向こうは本気になってくるから、
あら
だから本当に最後お客さんは最初から見てるお客さんはシーズン当初から見てるお客さんはいい試合だったねって帰ってくれるんですけど、やっぱあのたまたま来たお客さんはもし勝てばよかったのにみたいな感じで悔しがって帰っていただけるんで、まあ、ちょっと違う今までにはなかったファームリーグの試合をお見せできてるんじゃないかなと。でそのぐらいのレベルの選手も開幕戦は宮城選手 WBC の、
はい
宮城選手とか、昨年タイトルを取った高橋宏斗選手が中日の投げたりするような試合も全然あったりするんで、まあ、いろんな見方でですね新しいちょっと違った新しい形の野球をお見せできてるんじゃないかなというふうには思いますね、はい、
ですから本当にあの WBC を見てファンになったとか好きになって野球見てみたいと思っている方たちにも十分 見応えのある楽しんでいただけるゲームですよね。
そうですね、そういう選手も来ますし、もしかしたら未来のそういう選手たちがいるというふうに思って見ていただけるといろんな楽しみ方ができるかなと思います、
ね、そうですね、はい、応援団どんどん増えてんじゃないですか。
そうですね、応援団今すごくいつも来てもらえてる言い方悪いですけど僕らはいつめんって呼んでるんですけどいつも来ていただいてるお客さん本当多くて、すごく感謝してますね、で、いろんな応援もしていただいてるんで、
はい
はい、ただね実はですね応援団っていうくくりを実は作ってなくてうちの球団って、各地域でいろんな皆さんに応援いただきたくて、うちがやってる取り組みって実は24シーズンでいくと富士市立高校の吹奏楽部とチアリーディングが来たり、静岡市立高校のチアリ、応援団と吹奏楽来たり、
はい、
浜松で私は浜松商業の吹奏楽部が来て、プロ野球なんだけど高校野球のように皆さんの披露の場と、演奏の場として使っていただいてよくて、でガンもうどんどんやってるんですよ。でお客さんから応援を引っ張ってもらうみたいな、いろんな中学か高校か大学か分かんないですけども、地元の皆さんにそういう場としてやっていただいてガンガンやってほしいなと思って。
それ はじゃあ今聞いてやってみたいっていうところ申し込めばいいですか。
全然大丈夫です本当に選手ももうプロでもう一回高校の野球の応援聞けると思ってないじゃないですか
なるほど、
選手も選手でテンション上がって
あの頃を思い出して、
そうです、
青春の熱い頃を面白い
って、はい、って思ってくれてますし、やっぱりそういう風なものがあると思ってないんで、お客さんもめっちゃ面白いねって言ってくれるんでそれは今定番化したいなっていう風に思ってますね、はい、
じゃあマイゲームマイゲーム全てなんかドラマですね。
そうですね、いろんなことが起きてると思います球場で、球場の中外でいろんなことが起きてると思いますね、はい、
早手という名前のごとくなんかちょっと嵐吹かせてんじゃないですか日本の野球に。
そうですね、そういうことが少しでも影響を与えられるといいかなとは思いますね、はい、
1年目なんとか終わりまして、
はい、
これから2年目に入っていきます、
はい、
今どんな思いを持ってらっしゃいます。
はい、少しずつですけど認知が上がってきてるとは思うんですけど、まだまだですねお客さんにやっぱり集客の面では弱い部分があるので、
あと場所も知っていただかないといけないですよね。
そうですね、チュールスタジアム清水って昔の清水井原球場ですね、
はい、
井原が本拠地で、やらせていただきます。いや50試合ぐらいは井原でやりますし、まあ、ただ井原以外もですね草薙でもですね9試合予定してますし、まあ浜松でも沼津の足高でもやるんですが、まあ基本的にはホーム球場は清水井原でやらせていただいてるんで、ぜひ球場に足を運んでいただきたいなというふうには思いますね、はい、
難波市長もね今シーズン非常に良かったということを昨年おっしゃってました、
はい、
いい結果も出てるんじゃないかってお話がありましたけど、
はいはい、
確かにそのもちろんやってらっしゃる方たちはね点数取って勝つっていうことがまず第一義的な目的かもしれないですけど、点数以上にやっぱり試合の中身って見てる方は
そうですね
心にきますのでね、
はいはいはい、負けはしてますけど後半戦本当にいい試合が多いので、そこは本当に純粋に野球を楽しみんでいただけるんじゃないかなというふうには思ってますね。
そうですよね、はいはい、足を運んでまた近くで見ると魅力が違いますよね、
はい、全くやっぱりスピード感とか音とかなんで全然違うと思いますね、いわゆるうちはそういう応援団がいないところもありますし、今言った吹奏楽部はいますけど音が本当に聞こえる、息遣いまで聞こえるぐらいの距離感でやらせていただいてるので。
そうそう、アウェイのチームの応援団の方があそこはいい球場だっておっしゃってましたよね。
そうですね、近いんですよやっぱりスタンドとグラウンドの距離が近いし、コンパクトで非常にファームリーグとしてはいい球場なので、すごく近くで野球見れると思いますね。楽しいと思います、はい、
池田さんとはいえ1年目とはだいぶメンバーも入れ替わって。
そうですね、半分ぐらい入れ替わって、新しい選手が入ってきて、そこには地元の選手が4人含まれているので、可能性の高い選手を取ったんで、ぜひちょっとまたさらに推し活をですね進めていただけるとありがたいなというふうに思いますね
、はい
はい、
最近特にそうですけれども、スポーツの皆さんっていうのは社会貢献も大変たくさんしてくださっていて、
はいはいはい、
工夫早手でもしてくださってます、
はい、そうですね、野球教室は当たり前ですけど、それ以外の地域のイベントにも出させていただいたりとか、学校訪問させていただいたりとか、そういうことも当然やってますし、でうち実はシーズン中もお受けできるんですよ。なのでこれ声を出して第2にしていたいんですけど、24シーズン途中から あの皆さんがあそうなのっていうことでいろんなイベントを呼んでいただきましたけど、はい、うちってシーズン中でもビジターにチームが行ってる時って、まあ、ビジターアウェイですね、はい、行ってる時って居残りの選手が10人ぐらいいるんですよ。なので全然イベントあの出れます。なのでシーズン中でもお声掛けいただいて、なるだけあの地域の皆さんとあの貢献できればというふうに思ってるので、あのいつでも行きますんで、
はい、
お声掛けいただければ、もう野球教室じゃなくてもなんか地域のイベントでもお祭りでもあればですね、うちの選手でできることがあれば、はい、協力させていただきたいなというふうに思うので、はい、ぜひお声掛けいただきたいなというふうに思いますね、は
い、嬉しいですね。我らが静岡に一緒に活動しているそんな、野球チームができたというふうに思えばいいわけですね。
そうですね、はい、あの本当に静岡の皆さんがなんか気づいてるか気づいてるか分かんないですけど、静岡ってすごいんですよ、
はい、
あのサッカーもあって、あ、はい、バスケもあって、バレーもあって、まあ、県内で言うと卓球もあって、こんなにトップリーグのチームがね、
うん、
ラグビーも含めある県ってある市ってないんですよ、うん、です
ね、プロがね。
なのでオラガ町のチームがこんなにあるんで、みんな全部応援してくださいね。エスパレスのあるところに行ってどうするのって言われたことあるんですよ。いや違うでしょと、
うん、
いつか僕はあの今シーズン作りたいのはオレンジ染める日ですね。エスパレスのジャージ着てくれたら半額しますみたいな。
面白い、うん、
そうじゃないですか、みんなのチームなんで、別にサッカーと野球の隔て分け隔てする必要なくて、
サッカーはエスパルス、野球は
そうです。だって清水静岡のチームでしょ、
うん、
同じじゃないですかと、なんで同じように応援いただけないんですかっていうのは僕は言いたいことで、うん、あなたの街にこんなたくさんチームがあるんですよって、うん、こんな幸せな街ないと思うんですよね。
本当ですね。
それを切に訴えたいです。あの特にあのスポーツビジネスを勉強してる子がよく聞いてくるんですよ、
はい、
どうするんですかその街、どうやって経済いや違う違う違うこんな幸せな街ないですよねと、全部応援しましょうよっていうスタンスで応援していただきたいです。
はい、
はい、
元気で輝く静岡の街はスポーツが支えてるんだぞと、は
い
は
い、おっしゃる通りだと思います。
そんな気概を感じました、はいはい、じゃあ今シーズンの活躍も、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、期待してます、
頑張りますんで、微力ですがいろんなところに貢献できるように頑張りますんで、ぜひ球場に一度足を運んでおいていただければと思います。
今日は工夫はやてベンチャーズ静岡の球団社長池田翔吾さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。